さあ時刻は2時になりました、はい、ではこの時間は津島弁護士の社長の悩みに答えましょうと題して、うん、つくみの津そしてアイランドの島大分県弁護士会所属津島総合法律事務所の弁護士津島誠二さんに会社経営者の皆さんにイエローカード場合によってはレッドカードが突きつけられた事例を質問形式で紹介して経営に役立てていただきたいと思います。ということでスタジオには津島先生です、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、こちらこそ。
はい、今日のメッセージテーマが教科書っていう話で、
そうなんですよ、
さっきねちょっとお話をしていたんですが、先生はね、
いやあのね、はい、ほら小学校とか中学校とか高校とか、はい、教科書があるじゃない、
は
い、
まず教科書ですね、うん、
教科書がある、はい、大学行ったら、教科書がまず基本的にないんだよ、
はい、
その学者が述べたのはある。
あ、
ね、そうですね、さらにもっと言ったら、
もっと言ったら
人生とかどうやって生きたらいいのか、はい、はっきり言ったら女の子にモテるためとか、
うん、恋愛のね、
そうそう、う
ん、
それとか友人関係をどうやって形成するのか、はい、教科書がないのよ。
津島先生は中でも特にあれですか、女の子と出会う教科書が欲しかったんですか。
まあ、僕ね早稲田大学だから、
はい、
早稲田ってねモテるのよ。
いいな、いあえて面と向かって言わせていただきますと、あ、感じ悪いな。
いやね、ほら大学ってほらサークル活動ってあるでしょ、はい、サークル活動、早稲田ってサークル活動ものすごいあんのよ。
なんかすごいらしいですね、
盛んなんですね。
そうだけど、うん、さ例えばサークルにそこに20人いるでしょ、うん、早稲田の学生本当はそこに1人ぐらいしかいない、はい、場合によって言ったらゼロもある、他の大学からみんな来る。
あ、
それはなんで。
もうはっきり言ったら早稲田大学というところが、うん、東京の学生さんのたまり場、
ちょっと一つブランドみたいなもんだった、
なんか若者が集まると。
なるほど。じゃあもう教科書いらずだ
よ、いらないです、う
ん、だから出会いはあるんだよ、
うん、
だけどその後は続かない。
若かりし頃の津島先生もそんな、ね、
教科書はなかったですか。
まあ、今未だにないといえばないんですけれどもね、はい、
さあ、そんなところから、ご立派になられました津島先生に。
ぜひこのコーナーをね、経営者の皆さんには教科書にしていただきたいと思いますが、
これは教科書にそうですね、はい、してもらいたいと思います、
はい、じゃあ今日のテーマ、
テーマがね、おお、面白い、どうしてこうなるのでございます、うん、相談内容です。40代の社長からの相談です。自分の会社の話ではなく取引先から聞いた話です。どうしてこうなるのと思いましたので津島先生に質問です。では事案はこうです。その会社を仮に後者とします。後者には経理部長をしている従業員のオツさんがいました。このオツさんには配偶者のヘイさんがいましたが、このオツさんがその配偶者のヘイさんと共謀して、後者がヘイさんが代表者を務める会社に工事を発注したとの架空の書類を作成し、代金に相当するお金が後者からその会社に振り込まれていました。でこの後2年後に税務調査官が後者この会社に調査に入って、これらの事実が明らかになったと。そこでこの会社後者は直ちにオツさんを解雇して同時に警察に告訴しましたです。
はい、どうしてこうなるんだろうなっていうことですが、まあ、オツは不正行為をしておりますから、うん、何らかの刑事処罰を受けるっていうことで、どうしてこうなるのというふうにはならないように思うんですが、はい、
でね、
う
ん、まずちょっと相談まだ続きがあるんですって、でここでそのオツさんが、刑事裁判で有罪になったまではスムーズにいきましたと。でこの後に税務署から税務申告に漏れがあるとして重加算税がついたと、ね、いうことなんですよね、うん、
でも、まあ、悪いこと、この不正行為をしたのは従業員オツであって会社は後者ではないんじゃないですか。なんならもうこの後者この会社は被害者になるんじゃないかと思うんですが、どうですか先生、うん、
まあ、税法の問題ですよねこれ、まあ、言葉の説明を若干しますね、
はい、
重加算税っていうのはね、納税者が所得を隠したりまた経費を本来とは異なって多めに計上されて税金をごまかしました、
はい、
そういう場合にね、ペナルティとして本来負担すべき税金に付け加えて払わされる税金のことですね、
はい、
本件の場合においては、まあ、経費を多めにまあ、計上して申告したということが問題視されたんですよね、
はい、
で多分ね不思議だっていうふうに思われたのはこれ、うん、後者どう見ても被害者ですよね、
はい、
そうですね、
悪いことしたのはこのオツってやつですよね、
オツさんね、
しかもね後者っていうのが不正行為をしたくて不正行為をしたのではないかっていうことですよね、
うんうんうん、
でさらに付け加えたら今回のオツとヘイ っていうのは業務上横領罪で処罰されるんですけどね、はい、必ずしも彼らが横領したお金って戻ってくるわけではないじゃないですか、
うん、
そしたらこの後者っていうのはね、二重の意味で被害者にならないかと感じる方が多いんじゃないですかね。
そうですね。
まあ今回の相談者も同じような思いを持ったんじゃないですかね。
はい、はい、なるほど。で、まだ続きあるのかな。
そうなんで、
は
い、ここでね、うん、じゃあね、この事案、ちょっと別の事案言いますね。
はい、
運送会社、まあ車、あの、物品を運ぶやつね。
はい、
そこで働いていた運転手さんが、積み荷を走行中落としました。
はい。
で、その積み荷はね、高価なものが入っておって、うん、しかも保険に入っていませんと。
あら。
さらに、運悪くその積み荷は、後続の車に当たって、その車は壊れてしまいましたと。
車も壊れた。はいはい、はい、うん。
この時代、この事案においてね、後続の車の被害者、
うん、
乗ってる人ですね、
はい。
その運送会社に損害を請求できますか？
え、それ可能なんじゃないですか？
うん、そう思う。
え、ちょっと待って、うん、悪いのはその運転者だよ。
あ、
うん、うん、会社に請求するの？
じゃあ運送会社じゃなくて、
うん、
運転手にするべきだ。
とは普通にないですよね。大体会社いますよね。
はい。
お前とか運転手のせいで、俺の車壊れましたよって。
ね、
実はここなんですよね。その、運転手の行為をもって、その運送会社の行為と見れる。ここが重要。従業員が勝手にやったとしたも、それは多分言い逃れ。
そうですよね。
そう
です
ね。
許されませんもんね、それは。うん。
だから今回の相談事案中もこれと同じなんですよ。
ああ、なるほど。
運送会社である以上、積み荷が走行中落ちることはありえますよね。
はい。
それで予想できるじゃないですか。積んでんだからね。
うん、
だけど、それを防止すること可能ですよね。
もちろん。
逆にね、自然災害なんかの場合には、責任を問えないはずですよね。
はい。
そこでもう一回相談事例、戻りますよね、うんうんうん。これね、着服したやつっていうのがね、経理部長でしょ。
はい。
経理業務の責任者で実際上の処理をなされた、まあ任されていたものですよね。
はい。
だから、その権限を乱用することは当然あり得る。
うん。
しかもそれを防止することは不可能じゃないですよね。
はい。
そうか。
だからこのような場合については、当該企業が責任を負うべきなのは当然と。それで、その責任の中にさっきの税金。重加算税も入りますよ、は
いはいはい、そういう、まあ、あの不正行為を働かせないようにしないといけないでしょ会社はって話なんですね。
その通り。
あ、
さてここから皆さんに考えてもらわなきゃいけない。
もう考えてますけど、
じゃあ、はい、もうその経理部長についてね、
はい、
まず一つ考えてもね、皆さんの常識と絶対違うはずなのよ。さっき言ったように、うん、被害者意識あるでしょ、なんで払わなきゃいけないということで、うんうん、いや、こんなにこの常識っていうのが、また疑ってほしい。だから常識に基づいて経営をしてもダメ。
ああ、
やっぱりね、ここはね、やっぱ疑ってかかった方がいい。自分の常識を。
あ、
だって、その上で今回の本題、
はい。
どうやったら不正行為を防げますかって。
うん。そうですね、うん。
これね、ちょっと本探したのよ。
教科書、
まあ教科書みたいなもんよね。ハウツーもの見て、
はい、
なんて書いたと、経理部長にね全部任せるかいけないんだと、
あ、
ダブルチェック、トリプルチェックをしますよって。
なるほど。
経理部長がなんかするでしょ、必ずダブルチェック、だからさらにはトリプルチェック、
うん、
そういうのをすれば一回一回やれば大丈夫です、ぜひともそういうふうにやってくださいって。
うん、うん、
分かるわこれね、僕ね。
わかるけど。
ふざけたことを言うなと思って。
わかるけど、えって今
思うでしょ、もう僕なんか相手してるのみんな中小企業、零細企業ですよ。
ああ、はい、はい。
そこでね、ダブルチェック、トリプルチェックしたら、人数何人いるのってこと。
そうですよね。
経理部長と同じことをやる人がもう一人いて、それがダブルチェック。もう一人いてトリプルチェック。経理部長に仮に年間ね、500万払ってたら、はい、あと二人に対しても当然500万、500万。そんなお金どこから出すのって。
はい。
現実的ではないですよね。
ここがね、中小企業をね、まあ、はっきり言ったら中小企業向けに書いている本がほとんどない。
はい。
これが大きな銀行とか、
は
い、そういうとこだったらそれでいいんだよ、うんうんうん、ダブルチェックでトリプルチェックでね。だけど小さいとこっていうのはできる限りお金がかかりません。
はい。
だけど簡単に不正行為を許さないぞと、
はい、
そういう仕組み作らないか。
そうですよね。
となると
キーワード、
はい、
聖域を作らない。えっと、まあね、聖域サンクチャリ、
はい、
かっこいいな。うん。正規を作る、実はね、中小企業で問題となってるのは、一人一仕事って多いのね。
はい。
でね、その人が休んだら、他の人が代わりできない。
はい。
当になるのよ、
ね、人少ない、
そういうふうにね、そのサンクチュアリ作っちゃうね、
うん、
だから自分自身の仕事を奪われないためにっていうかな、はい、もう自分自身にしか分からないようにしかしないわけ、司法が、
はいはい、
だけどね、これはっきり言う、会社の内部の仕事、総務であったり会計であったり、それからまあ法律部門においてはサンクチュアリは絶対ないから、
うん、
だからね、それを作らないようにするための方法が考えなきゃいけない、
はい、うん、
でどうすればいい、
それをしないようにするには、
ここね、キーワードまた言っちゃう、働き方改革、
はあ、
働き方改革で年間にね、5日以上は必ず有給を取らなきゃいけないよっていうことに中小企業もなったわけですね、
は
い、で有給ってまあ年間20日ぐらいあるんで、
はい、
もうね、例えばその経理の人にね、連続して15日間2週間、ね、2週間ぐらい有給与えたらいいのよ、
休みなさい
と、うんうん、そしてちゃんと仕事を回れるような仕組みを作ればいい、その人がいないやだ、
そうすると、まあ、いろんな人の目が入りますから、不正を簡単に働けない、
つまり誰がやっても同じことは、そう、誰がやっても同じことはみんなが同じようにすればいい、
あ、
でその人自体のやっぱり特殊なタレント性とか、うんうん、そういうのは別の部分で頑張ってほしい、
うん、
あ、
なる
ほ
ど、うん、
それがね、中小企業やっぱりコツね、
まあ、結局人繰りがそうなると、あの立ち行かなくなっちゃいますもんね、その人一人にもう任せちゃうと、
そう、やっぱりこれね、こうなぜなのかって分からんけど、サンクチュアリ作っちゃうのよ、
そうですよね、うん、それはあるかも、なず
なんかこれね、不思議なのよ、なんで作っちゃうの、やっぱ仕事を奪われるっていうやっぱり恐れがあるのかな、
うーん、
それかもう一つはね、この仕事は私にしかできないということで、はい、もしかしたら誇りプライド、そういうのがあるかもしれない、
あの小さい規模の方はよりそれが強い気がしますけどね。
そう
ですよね。
そう、
一人何十年もその仕事。ね、
そう。
もう経理の、もうずっと経理畑一つ筋で、うん、他の人入らないっていう。う
ん、そうなんよ。
そうですよ。だから、まあ、なんとかさん今日お休みやけんできんわってことは、まあ、うん、よく、
それとかね、取引先。取引先のあうんの呼吸とかね。
ああ。
はっきり言いますね。ありません。それなんでかって言ったら、
あります、
もっと安売りするところに簡単に仕事取られちゃう、あうんの呼吸ぐらいじゃないわね、うん、それよりも自分とこの企業努力として、自分とこの商品、売る商品をもっと魅力的にするとか、
うん、
売り方考えるとか、はい、そういうところにね、自分のタレント性を強化すると、
うーん、
まあ、そういうふうな会社に会社経営をやっていくのがすごく重要、
はいはい、
健全な、
うん、だから、まあ、今日教科書でのテーマ、
はい、
いかにもね、中小企業の経営の仕方みたいな、ね、教科書があるのよ、
は
あ、あれほとんどね、はい、僕から言ったらね、はい、この人マジで書いてんのっていうのがある、
で実際は知らない人が書いてるなっていう、そう
こんなんやったら人でいくらあっても足りないよって、仕事増えちゃうよって、
それが分かってるからそこにあの答えを求めて買ったのに、そこに答えは書いてないんです、
いやだけどね、真面目な人多いのよ、いたって意外と、その通りやる人いるんだけど、
はい、
まあ、大抵破綻ね、
ね、知恵を働かせないといけないわけですよね、
うん、一言言ってくれたらいいよ、千葉先生、うん、こんな時どうなるのって、
はい、
あ、そんならこういうふうに変えてみてくださいって、もうはっきり言うわけ、いやだけどね先生、そう言ってもね、まあ、そか、まあ、仮に相沢さんという人がいてね、うん、いや相沢さんがねいないとうち会社は持たないよって、うん、もう相沢さんいなかったら、で、まあ、相沢君ってね、もう友達いるんだけどね、その人じゃなくて相沢さんね相沢さんがいないと困るんだよとか、ね、もう相沢さん休んでもらったら困るんですよって言うけど、
はい、
いやそんなことないですよと、ちょっと一日相沢さんの仕事を見せてくださいって僕見るでしょ、
はい、
もうできるもん、
あ、
うんうん、そんなもんなんよ、
そういうみんな休んでも大丈夫で他の人もできるよっていう仕組み作りを作るするってことですね、
う
ん、
な、僕はねやっぱりこう総務とか経理とか法務とかね、こう内側の仕事についてはやっぱりある程度、はい、あのなんちゅうかね、やったことがあるからね、
はい、
だけど逆にほら機械の操作とか、まあ、今日だってねそこみんな機械操作、はい、あんななんか見たってわからない、
そうですね、
だから得意分野っていうのはあるんだけどね、
うん、
だけども少なくとも内勤に関して、それから営業に関してはサンクチュアリはない、
うーん、
まあ、そういう技術職とはまた別ですよっていうことになるのかな、
うん、ということね、うん、
はあ、
でまあ、それができるというかね、自分たちの中でも取りうる対応ってことですもんね、うん、
だからねこれね社長さんとはね、まあ、何人か聞いてるって話聞くんだけど、はい、メモ取ってますかね、あのちょっとね今顔浮かべていったんだけど、うん、あのメモを取るんだったらね、まず一つ自分とこの会社に役立つ時のポイントは2つ、
はい、
お金がかからないってこと、
はい、 そうですね、
それからもう一つは従業員にとって喜ばれる、
うん、
で従業員に喜ばれるって言ったらもう時間短縮休み時間とか、はい、って形ね、だからそれを優先して逆に今度従業員のプライドを 損なわないとか、うん、それとか、辞めてもらったら困る。これもあるんよ。
うん、
あんまり厳しいこと言うと、辞めてもらうから先生、厳しいこと言わんでください、うん。だけどね、僕ね、不思議なんだ。僕行って話するじゃない。何々さんっていうか、これ、こういうことなんどうするんですかと。辞めた人一人もいないよ。
うん。
いや、それよりもね、社長に言ってくれませんかって、僕、こういうとこ、もうこういう仕事やりたいのに、社長の方が許可出してくれないんですよ。で、また社長と行くでしょ。いや、そのさっきの相田君ね、はい、相田君がこんなこと言ってるけど、って言ったら、はい、そうなのって。いや、全然って。答えはね、コミュニケーション不足。
はい、適材適所っていうところも、そういうやっぱコミュニケーションがないとわからないでしょうし。
だからね、自分とこ従業員がね、能力低いからね、とかね、まあ、置いたのってそんなもんだよ、とかね。ちょっと悲しすぎるね。
やっぱりそういうふうにやりたいことを やれる環境づくりとか、そういうこと、まあ、従業員さんの やる気をこう作っていくのも経営者の仕事っていうことになるわけですよね。
そうそうそう、いい環境っていうかな、職場環境だって。だけどこれね、みんながダラダラしてるのはダメなのよ。
まあ、楽しい、
楽しければいいじゃなくてね、
やっぱりある程度のストレス、はい、ストレスかかって、それから充実感、
はい、
それがなきゃいけないけどね。
大変だね。
あ、津島先生ね、本当に経営のことで、うん、あらゆることで、ね、教科書が欲しいという方は、うん、ぜひ津島先生にお電話ください、
ね。
はい、
もう私の顔見たら教科書みたいね。
何より
落書きしないでください。
それベートーベンとかに落書きするパターンで。
そうそうそう、創作意欲が湧く感じですけど、はい、さあ、そして今日は亀井愛沢さんもよく登場いたしました。ということで、ここまで津島弁護士の社長の悩みに答えましょう。この時間は津島誠二先生でした。どうも
ありがとうございました。
お疲れ様でした。